はい、皆さんおはようございます。花子です。 Hi buddy, this is Hanako. Good morning. はい、それでは今日は、元気 to question within larger sentenceAnd random talk, job interview, how to write a reason for applying. はい。について勉強したいと思います。はい。皆さんは日本で働くことに、興味はありますか？ Are you interested in working in Japan? それでは、採用面接、志望動機の書き方。はい。Job interview, how to write a reason for applying.Reason for applying, 志望動機、志望、wishing、動機、motivation の書き方。はい、Reason for applying, 採用面接、job interview。はい。就職活動はお見合いのようなものですね。Job hunting is like a matchmaking.日本はあまり転職はしませんが、アメリカでは転職はすればするほど給料が上がるので、私はアメリカでかなり面接を受けました。 Japanese people in Japan tend not to change job frequently. However, I did a lot of job interview in America since our salary rises as many times as we change jobs.また、採用面接の面接官になったこともあります。I had been an interviewer as well. 自分の能力、経験は、この会社の仕事内容には使い切れないだろうと思っていても、その能力をその会社が必要としていなかったら受かりませんよね。If you think your ability, experience is overqualified, and if the company is not looking for those skills, you won't be accepted. 以前お話ししましたが、エンジニアのダニエルはスペイン語教師やスペインレストランのウェイターには受からなかったんです。I told this before, but Daniel, who is engineer, was not accepted as a Spanish teacher or waiter at a Spanish restaurant.
だから志望動機を考える前に、自分がその会社で役に立つかどうか、今までの経験を生かすことができるのかを考えた方がいいです。
Therefore, you should think about what you can contribute to the company or what skill you can use at the company before thinking about what to write about in your reason for applying.
そうすれば志望動機が嘘でなくなるので、もちろん説得力があります。
In that way, your reason for applying would not be a false one and it is persuasive.
そうなると、逆に仕事を探す前の今、スキルを伸ばすために何をしないといけないかが分かってきます。
In other words, you know what you should do to expand your skills before looking for a job.
学生ならどんな勉強をしたらいいのか、他の仕事をしていたらどんな経験を持っていたらいいのかです。
If you are a student, you would think about what classes you should take. If you already have a job, what kind of experience would be useful for the next company?
その人によって、その会社によって志望動機は変わってきますが、いくつかの志望動機の例を挙げたいと思います。
The reason of application will depend on the person and the company, though I would like to show you some examples of reasons.
例1、システムエンジニア。
Example 1, system engineer.
一つの分野において独自のシステムで大きなシェアを獲得されている点が自分の目指すところと一致しており、志望させていただきました。
I applied for this position since my aspirations is similar with yours, such as when you acquire a large part of a share in a certain areas, thanks to your unique system.
多彩な業界のソフトウェア開発はやりがいもありますが、自分の能力をより発揮できる分野、技術に特化して、 クライアントのお役に立ちたいと思うようになったためです。
I thought that software development in the various industries sounded exciting. However, now I think I'd like to contribute to clients by specializing in the area where I already have the necessary skill set.
はい。前職ではプロジェクトリーダーとしてマネジメントの経験も豊富にありますので、御社においても即戦力として貢献できると思います。
Previously, I have had a lot of management experience as a project manager, so I think I can contribute to your company as soon as I join your team.
はい。例に接客 Example 2 Customer Service御社の一人一人のお客様を大切にする販売方針にとても共感しています。
I like your sales strategy, how you consider each customer important.
前職でもお客様の求めているものを把握するために、あらゆるニュースや雑誌に目を通し、お客様との会話に役立ててきました。
I used to collect information from news or magazine and use it to communicate with our customers in order to grasp their needs at my previous job position.
その結果、接客スキルが評価され、店舗内のトレーナーに抜擢されました。
As a result, my customer service skill was highly valued and I was appointed as a trainer at the store.
今回店長としてスタッフの育成だけでなく店舗全体の管理ができる点に魅力を感じています。
This time I was interested in the store manager position in which I'll be able to educate staffs and manage the whole store operation.
店長のサポート業務も行ってきましたので経験、スキルを生かして貢献していきたいと思います。
Since I have experience to support my store manager, I think I can contribute using the experience and skills.
はい、どうでしょうか? How was it? 給料を上げたいのなら、経験や自分のスキルをアピールした方がいいですが、経験がない場合であったら、給料が安いところでやる気をアピールして、その後に転職をしながら給料を上げるのがいいと思います。
If you'd like to raise your salary, it's wise to appeal with your experience and skills. Though if you don't have any skills, you want to appeal with how you are motivated. Get a job with a lower salary and change your job occasionally to raise your salary.
はい、どうでしたか?はい、ちょっと役に立てばいいと思います。
I hope it helps to find a job in Japan.
それでは今日は Question within large sentence Larger sentence くれてありがとうを勉強します、はい、
Question with large, within larger sentence
かかどうか
Whether or not
Both かかどうか
Means whether or not
Then let's learn when we say かAnd when we should say かどうか
はい、For example, I don't know when the test is.
テストがいつかわかりません。
I don't know if she's coming to the party or not.
彼女がパーティーに来るかどうかわかりません。
はい、For number one, we use か。For number two, かどうか。Why?We often use the particle が on the subject within a quoted sentence where は is expected.
1. Question.
Word question. しょうとか。
わかりません。I don't know. 知ってます。I know. 覚えていません。
これどういうこと?はい。
はい、question word sentence 例えばテストがいつかわかりませんテストがいつか知っていますテストがいつか覚えていません
So these words followed after かどうか number two, yes no question short form かどうか。So if the answer would be yes no, if it was a yes no question, we use かどうか not か。例えば、明日晴れるかどうかわかりません。 It's a yes no question. I don't know if it's sunny tomorrow or not. If sunny, yes. If it's raining, no. So it's a yes no question. In that case, we say かどうか. When it's not a yes no question, for example, さっきのね、なんだっけ、テストがいつか。 It's not a yes no question. It's the question about the date. Tomorrow or tomorrow, after, the day after tomorrow, next month, next year. So it's not a yes no question. In that case, we use か。か、テストがいつかわかりません。When we say かどうか、パーティーに来るかどうかわかりません。So when we use かどうか、かどうか、That means yes, no question. If it's か, it's not yes, no question. 例えば、花子がハローキティを好きかどうかわかりません。Yes, no. I like kitty. Yes, I don't like kitty. ハローキティ、no. ハローキティが日本人かどうかわかりません。まあ日本猫ですけどね。I don't know if Hello Kitty 違うな。これ違うな。Hello Kitty の誕生日がいつかわかりません。I don't know when's Hello Kitty's birthday。Hello Kitty の誕生日がいつかわかりません。あと何？まあ let's see the example。はい、会社の友達京子さんとの会話。 Conversation with my coworker 京子。京子、Do you remember what you ate yesterday? これなんてなりますか。はい、何を食べたかどうか、かどっちでしょう。ちゃちゃ、昨日何を食べたか覚えてる？食べたか覚えてる？いつの食べたかどうか覚えてる？昨日寿司を食べたかどうかを覚えてる？ That's okay because it's yes no question. 何を食べたか覚えてる？ Do you remember what you ate yesterday? 寿司、カリー、ラーメン。The answer is not yes no question. So, 昨日何を食べたか覚えてる？ No, I don't. 覚えてない。はい、次。Do you know where Mr. Tanaka lives? 田中さんが、はい、where Mr. Tanaka lives? どこに住んでいるか、どこに住んでいるかどうか、はい、どこに住んでいるか知ってる？はい、because we don't know.He lives in Saitama, Tokyo, Okinawa, Osaka. So it's not yes no question. So, か。どこに住んでいるか知ってる？ I don't know. 知らない。はい。Do you know if it's raining tomorrow or not? はい。明日雨が降るか、降るかどうか知ってる？ Is it yes no question?はい、Yes, no question. 明日雨が降るかどうか知ってる？ Yes or no? It's raining tomorrow, sunny? Raining or not raining? Yes, no question. 知らない。Do you know if Takeshi and Mary are dating or not? Takeshi 君と Mary ちゃんが、まあ、デート、付き合う。付き合っているかどうか知ってる？付き合ってるか知ってる？付き合っているかどうか知ってる？ It's yes no question. So, かどうか。I don't know. 知らない。 はい、わかりました。はい、それでは いなアジェクティブ and noun。 いアジェクティブ、かわいい、 for example。 ショートフォーム、かわいい、 same。 例えば彼女がかわいいかどうかわかりません。はい、かわいいかどうかわかりません。ショートフォーム。な、きれいな、ショートフォーム、きれいだ。 basically that should be dropped when we use かどうか。はい、彼女がきれいかどうかわかりません。 so we don't say, we don't add that should be dropped。 noun、 日本人、ショートフォーム、彼女は日本人だ。 basically that should be dropped when we use かどうか。彼女が日本人かどうかわかりません。彼女が日本人かどうかわかりません。Textbook explained that だ should be dropped. However, I said だ in the sentence. It always fine. 綺麗だかどうかわかりません。I said that. 彼女が日本人だかどうかわかりません。So if Japanese, real Japanese people use it, so it's not wrong. I know some other Japanese people say that too. But in the textbook, it says that should be dropped. はい。てくれてありがとう。Thank you for. その前にくれるともらうの違いは大丈夫ですか? Well, this is next topic, ね。This is next topic. くれてありがとう。線入れとこう。これ線どうやって書くんだっけ?まあいいか。はい。てくれてありがとう。Thank you for. その前にくれるともらうの違いは大丈夫ですか? Did you master the difference between くれる and もらう?日本語が流暢かどうかはこのくれるもらうを使ってるかどうかでもわかります。I might judge your Japanese level by the usage of this くれるもらう。このくれるもらうは毎日よく使っています。I often say くれるもらう every day. だけど英語にはない表現です。However, there is no such expression in English. はい。Let's see this example. He helped me to finish my homework. 彼は私の宿題を手伝った。間違いではないけれど、普通こういう言い方をしません。Well, there's no English translation. 間違いではないけれど、It's not wrong. However, we usually don't say this.くれたもらうには感謝の気持ちが入っています。くれたもらう implies appreciation。日本人は無意識ですが、日本語は言葉に感謝を含ませるのだと思います。We don't think about it, but I think Japanese language include appreciation in the sentence without knowing.はい、じゃあどう言うか。 Then how can we say that? これね、He helped me to finish my homework. 彼は私の宿題を手伝った。 He helped me to finish my homework. 彼が私の宿題を手伝ってくれた。 He stands in the spotlight.彼が私の宿題を手伝ってくれた。彼に私の宿題を手伝ってもらった。I stand in the spotlight. Both of them implies appreciation and the action is the same. He helped me. However, the focus on the spotlight is different. Let's go back to the topic then. くれてありがとう。Thank you for. Thank you for helping me out.手伝ってくれてありがとう。In this case, we usually don't say もらってありがとう。I think it's because the focus of the もらって is me. Hi. However, it's not wrong to say it. I have heard some people say it.
何言ってんのかなこれ。
手伝ってくれてありがとう。手伝った person is the somebody else. 手伝ってくれてありがとう。じゃあこれは Thank you for sending me home. 家まで送ってくれてありがとう。家まで送ってくれてありがとう。Thank you for the birthday present. お誕生日プレゼントありがとう。Give means くれるもらう as well. However, we don't say チョコレートをくれてありがとう。In English, we don't say thank you for giving me a chocolate. But rather, thank you for the chocolate. It's easy. Thank you for giving me a chocolate. Thank you for the chocolate. It's easy.
チョコレートをくれてありがとう。チョコレートありがとう。お誕生日プレゼントありがとう。
そうね。
We don't say お誕生日プレゼントくれてありがとう。We say お誕生日プレゼントありがとう。チョコレートありがとう。家まで送ってくれてありがとう。
Thank you for sending me home. If you receive the thing, we don't say くれて。
お誕生日プレゼントありがとう。お花ありがとう。
When you explain about it to third person,
彼はお誕生日プレゼントをくれた。
Does it make sense? はい。If you have any question, please comment below. I will reply within 24 hours.
はい。ということで、それでは今日は以上です。はい。継続は力なりですから、
Persistence pays off.
はい。頑張ってください。それでは、さよなら。